はい。それでは、この賛美ですね。果てしもしれぬ浮世の海っていうことです。この賛美ですけども、水先っていうのは、行く先、行く手のことなんですね。水先ってあんまりこの頃は使われないと思いますけども、昔は船ですね。人が漕ぐということであったら、風任せとかですね。ですからそれをこう案内する非常に大事だったわけです。現在の機械がないわけだから。まあそういうことで、水先案内、進む先、進む方向のことを言うわけですね。進む先。で、この場合、しるべっていうのは案内、案内ということです。だから、水先のしるべしたまえって今頃ではパッとわからないような表現になっていますけども、以前ならばすぐにわかったようなことなんですね。進んでいく、その案内をしてくださいという、進んでいく、その道の案内をしてくださいという意味ですね。浮世、この世。この世を海に例えておるわけですけども、浅瀬があって岩に衝突したら沈んでしまう。だからそのような行く道の案内をしてくださいという意味なんですね。導いてくださいというです。まあこれはある程度年配の人はこういう言葉の使い方に慣れているかもしれないけれども、現代の若い人は本当に日本語の知識っていうのが非常に少なくなってしまっているから言っておるわけですけど、母親がですね、赤ちゃんを眠らせるように、イエス様の声によってこの人生の嵐を鎮めると。そして私たちにとってはこの神の国への行く道ですね、水先っていうのは神の国へ行く道の案内をしてください、導いてくださいという意味です。1番、2番、3番、それぞれ終わりにですね、主よ、水先のしるべしてください。神の国への道をどうか導いてくださいと。で、この3節は、目的、差し行く浜辺、目的の地が近くになっても、一層ですね、時には波が逆まくということはあるわけですよね。これは若い人に本当になかなかわからないことだろうと思いますが、若い時には老年の問題なんてほとんどわからない。見ててもわからない。自分にはそういうの降りかかってこないように思っているということが多いんですけども、人生の終わりに近づくとですね、若い時には考えもしなかったような荒い波が逆まいて飲み込まれそうになると。そういうことはたくさんの人たちが現在も経験しているところですね。そういう経験いったところで、若い人、元気な人はわからないから言わないだけのことですね。ですから、この3節にそれがあるの、こういう意味があるわけなんですね。間近くなって、一層逆まく波があると。だからこそ、主を案内してくださいということです。はい、そういうことで歌えていますね。お願いします。
近くなりて急ぐ
波の坂まぐときも主よ水先も知るべしたまえ。